教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。今日は公正証書遺言、
はい、
これはどういったものなのか詳しく伺っていきます。
はい、公正証書遺言というのは、まあ、公証人の先生と言われる、まあ、公証役場にいる方なんですけど、うん、が作ってくれて、で証人が2人以上必要な遺言書っていうものになります。
まあ、結構大変ですね。
そうですね。
で実質とは違ってお金も、
あ、そうです、お金もかかります。公証人の手数料
だいたいどのくらいですか？
あのこれって財産額によって違うんです。
そうなんですか。
決まってるんです、財産額によって。こ
う財産額の何パーセントとか
パーセンテージとかではないんですけど、あとはその遺言書の枚数とか、あと誰に財産をあげるか、相続人何人ってとか、それによって決まってて、
やっぱり数十万はかかると思ってた方がいいですか？
まあ、安い方だと3万とか、
うん、あ、そうですか。
で済むかと思いますし、うん、ただやっぱり財産多い方ですと 4,50 万いくかと。
じゃあ3万円から 4,50 万幅があるということですね。
はい、幅があります。
え、公証人と、
はい、
あともう2人、
証人が2人、
証人が2人と公証人が1人。
そうです、公証人の先生が面前で、はい、目の前でこう遺言書を残したい方に口頭で内容の確認をして、
はい、でそこで証人が自分以外に2人必要。
そうです。でこの証人は家族以外、
家族以外、
はい、
じゃあそれこそ鈴先生のように司法書士の先生、
はい、
2人
とかですね、うちのスタッフとかと一緒に行ったりとか。
鈴先生のところだと、はい、そのように対応してくださるということですね。はい、そもそもなんですけれども、はい、じゃあ公正証書の方が安心だから、はい、それで遺言を作ろうとなった時に、はい、公証人に会いに行っちゃっていいんですか？
あ、もう公証人の先生にそのままお願いするっていうことでも。
え、公証人の先生って？
公証人の先生っていうのが、まあ、公務員みたいな感じなんですけど、はい、元裁判官とか、
ああ法律の専門家ではあるんですね。
元検事、元弁護士の先生とか、
ね、元ということはご高齢が多い。
多いですね。
あ、そうですか。
体感された方とかが多くて。
なるほど。
まあ、任命されて公証人になって、
はい、
でそこで公証役場が、
公証役場、
はい、
公証役場に行けば会いに行ける。
まあ、公証役場に行けば。
公証役場って自治体に一つはあるもんでしたっけ？
ないんですよ。
ないんでしたか。
栃木県は4つしかない。
4つしかないんですか、公証役場って。
4つしかない、まあ、それも県によってですけど、4つしかない。
栃木だと、
栃木だと
4カ所、
4カ所で宇都宮と、あとは大田原と、はい、小山と、はい、足利の4カ所しかないです。
もう思いが決まっていればそのまま公証役場に行って、
はい、
公証人の方に、その時でも証人を連れて行かなきゃいけないんだ。
そうそうそう、まあ、でも公証役場で証人用意してもらえますよ。
あ、そうなんですね。
はい、それもできます。お金はかかりますけど、証人を用意してもらうっていうことも
でもそうそう、もうしっかり決まってる人って。
そうですね、まあ、基本的になかなかこうどうしたらいいかっていう方が多いと思うんですよ ね,
ですよね。
なのでもう本当決まってれば、
しかも心配、うん、自分一人で本当にこれで忘れてるものはないかなとか、これが全部私の財産かなとか、やはりそうなると一度公証人の先生に会いに行く前に司法書士の先生なりに相談に行った方が、
まあそうです、まあ、人によるかなとは思いますけど、うん、まあ、例えばうちの場合とかですと、まあ、いろいろお話伺って、で、 まあ、相続税かかる方とかもいらっしゃいますし、あとはその遺留分の問題、
はい、
ま
あ、遺留分
の問題とか、まあ、ちょ遺留分の話も後でしたいなと思ってますけど、ある場合はちょっと弁護士の先生ともこう協力し合いながら、あのどういう遺言にしておいてどういう準備をしといた方がいいかとか、そういうのまでちょっとこう、
それ全部一人でやるのはちょっと難しいですね。 そう、うん、それこそ税金の話にもなってくると、はい、税理士の
先生、そうです、税理士の先生にも相談して、その相続税もどれぐらい準備したらいいかとか分かんないじゃないですか。分かんないです。でそうすると相続発生した後に、はい、じゃあ何百万払ってねって10ヶ月以内ねって言われても困りますよね。
そうすると自分の思い通りにならない場合が出てきちゃう、う
ん、そうなんですよ。
そうするとやっぱりそれぞれの専門分野の先生方に相談してから、
うん、できればそっちの方がいいかなって私は思ってるので、いろいろそういう相続の時にこういう問題があってとか、そういうのも踏まえながら遺言書作っていく。
そうするとじゃあ鈴先生のところに相談に行った場合は、はい、鈴先生と、はい、あともう一人スタッフの方と3人で公証役場に
行くんですね。そうですね、
でそこで公証人の先生が、はい、まあ、要は口頭で言うことを書いてくれるってことですか。
うちで受ける場合はもうだいたい最初に打ち合わせを何回かして、その税金が大丈夫かとか遺留分の問題とか、うん、そういうのも打ち合わせをして、うん、もう案文を作ります。
なるほど、作ってくれるんですね、
はい、作っちゃって、うん、でこの内容でいきましょうってなったら、私と公証人の先生が打ち合わせをします。で
なるほど、
遺言書の、はい、公正証書の案文を公証人の先生に作ってもらって、最終の案文作ってもらって、じゃあ当日これでいきましょうと。
それであとは公証人の先生がそれで問題がないってことが
当日確認して、
確認できればそこでもう OK が出て、
はい、で、
でそこに
遺言の最後に
サインを、
そうです、お名前書いて実印をして、
あ、そう、実印をして、はい、それで
作成
公正証書遺言が完成ということに、
はい、そういうことです。
はあ、まあ確かに、まあ、費用はね実質よりはかかるということですけれども、ね、はい、間違いは
そうそうそうそうなんですよね。だから人によりますよね、やっぱりその財産額とか、あと財産の種類とか
多い人ね、そう、あとこっちにもあっちにもそっちにもっていう方は、
あとその不動産があるとか、
はい、
そういう人はやっぱり公正証書にしといた方がいいかなと思いますけど、もう本当まだお若くて、でも人間だから何があるか分かんないから一応っていう場合だったら、まあ実質でもいいかなとか。
なるほど、
人それぞれかなとは思います。あとはその相続人が誰かとか、ちょっとこうもう相続人で絶対話し合いできないなっていう人がいるんだったら公正証書にしておきましょうとか。
わあ、今日も勉強になりました。あの次回は、はい、じゃあ実質証書遺言、
はい、
公正証書遺言、
はい、
どう取り扱うのか、
うん、
まあ、残された人たちが、
はい、
そのあたり詳しく教えてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。